ラジオ視聴室をお送りします。橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。まずは7ページの話題です。ふるさと納税のお知らせが掲載されています。はい、全国各地の皆さんから多くのご寄付をいただいているようですね。
はい、このふるさと納税ですけれども、須賀川市を応援したいというですね、全国各地の皆さんから、このふるさと納税という形で、寄付をいただいてですね、応援をいただいているところです。このふるさと納税についてはですね、皆さんご承知の通り、ニュース等でも報じられてますけれども、いわゆる返礼品競争ということで、過剰な返礼品によってですね、その本来の趣旨がちょっと歪められてるんではないかっていう、私自身もそんな思いも抱いてきましたけれども、須賀川市の場合はですね、本来の趣旨の通りですね、須賀川市を応援してくださる方に、地元のですね、特産品であったり、あるいは物産をですね、返礼品としてご提供させていただいて、でさらには独自にですね、ヤクルトの配達見守り訪問ということで、高齢者宅をですね、ヤクルトの配達員の皆さんに訪問していただきながら、安否確認を含めてですね、一人暮らしの方であったり高齢者世帯の見守りを行うということも返礼品にさせていただいたり、あるいは墓地の清掃をですね、こちらにもお墓しかないんですけれども、その帰省の際にお墓参りをしたいという方のために、墓地の清掃をその返礼品として、提供させていただいたりですね、あるいはその空き家になってしまったご自宅をですね、清掃するその見守りのサービスなんかもですね、提供させていただいています。
返礼品の提供者を募集という記事も出ていますのでね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
次に17ページの徹底情報ですね。6月27日に徹底の来館者が30万人を達成したという話題が載っていますね。
はい、当初の目標がですね、年間30万人ぐらいを想定していましたけれども、半年、開館から半年でですね、この目標が達成できたっていうのは、それだけ市民の皆さんがですね、徹底を待ち望んでいただいて、また、開館した後もですね、活発にご利用いただけているんだということで、大変嬉しく思ってます。
はい、今夏休みということもありまして、たくさんのお子さんたちが徹底にいらしてくださっているんですよね。
ですね。
はい、でこの放送の頃には40万人になるのではないかというところまで来ているので、
はい
はい、とっても楽しみですね。
楽しみです。
はい、さあでは次の話題に行きましょう。18ページ町の話題です。7月にイタリアでユニバーシアード夏季大会が行われ、先月も紹介しました長沼中学校出身で東洋大学4年生の相澤選手がハーフマラソンで金メダル、そして新田中学校出身で明治大学4年生の阿部選手が1万メートルで銀メダルを獲得しました。世界の舞台で2人揃って見事メダルを取りましたね。
そうですね、本当にこの2人の活躍はですね、私も本当嬉しく思ってますし、2人ともですね、福島駅伝でも須賀川市チームで走ってくれていましたし、今年の初めですが、箱根駅伝でもね、活躍しましたし、さらには都道府県駅伝でですね、2人とも出場してましたが、見事福島県チーム初優勝ということでですね、快挙達成してくれました。2人の活躍は期待してましたけども、今回この世界の舞台でですね、メダルを獲得してくれたっていうのは、須賀川市円谷幸吉選手を検証する上からもですね、素晴らしいランナーが育ってくれてるなというふうに思ってます。先日阿部選手はですね、凱旋報告に私のところを訪ねてくれましたけれども、1万メートルで銀メダルと、 ということで、まあ、この情報が入った時にはですね、おそらくこの阿部選手の活躍が相澤選手にもですね、いい影響を与えるだろうなというふうに想像してたんですけども、まあ、まさにそれが的中してですね、今度はハーフマラソンで、相澤選手がですね見事金メダルということで、まあ、2人は同級生でもあって、そしてライバルでもあるんだろうと思いますけれども、いいライバルがいるということはですね、お互い切磋琢磨してさらに、これから成長していくんだろうと思います。須賀川市としてもですね、この出身のアスリートをですね、いろんな形で支援をしていきたいなと今検討しています、
はい、そして隣の19ページ輝く須賀川人には花火師の糸井秀一さんが紹介されています。さあ今年は8月24日の土曜日に釈迦堂川花火大会が行われますね、
はい、そうですね、はい、楽しみです。
はい、
まあ、この糸井さんはですね、花火師としてもこう、まあ、もうすでにお父さんも含めて熟練されているんですけれども、まあ、糸井加工さんというのは、いわゆる地元の花火師さんでもありますし、皆さんも釈迦堂川の花火大会ご覧になったかと思いますけれども、音楽創作花火っていうものがですね、大変特徴的で、もちろん花火師ではあるんですけど、糸井さん、卓越した演出家でもあるなというふうに思っているので、ぜひですね、今年もですね期待をしていただきたいなと思います、はい、花火といえばですね、いわゆるそのお盆と深い関わりがあるっていうふうに言われてるんですが、いわゆるお盆にはですね、ご先祖様のですね、霊をお迎えしてお盆を過ごして、うん、まあ、迎え火送り火というものが行われたりしますけど、まあ、一つそういう役割もですね花火は担ってきたというふうに、そして個人の霊を慰めるという鎮魂の意味もですね花火にはあるそうです。で、実は東日本大震災の年にですね、糸井さんを通じて、九州の花火師さんたちからですね、花火玉を、まあ、市民の皆さんを元気にしたいっていうことで寄贈をいただきました。で、糸井さんにですねその打ち上げをお願いしたんですけれども、実は夏ではなくてその時は、松明明石の前日にその打ち上げを行ったんですけれども、残念ながらあいにくの雨でしてですね、素晴らしい花火だったんだろうと思うんですけども、ほとんど見えない状態だったんですね。で、わざわざ九州からそのお送りいただいた花火師さんもおいでいただいたんで、ちょっと残念なことになってしまいましたって私お話をしたら、いやいや市長さん、その花火っていうのは、まあ、生きている私たちが楽しむものでもあるけれど、そのいわゆる亡くなったですね、方たちの霊を慰めるために空の上からですね、雲の上から、その方たちが見てくれればですね、それでいいんだっていうふうに言っていただけてですね、本当に私は心から感激をしてしまったんですけれども、まあ、そんな思いでですね今年の花火も皆さんにご覧いただければなと思います、
はい、
何より天気がいいことがいいですね。
はい、はい、そうですね、はい。さあ、そしてページが少し戻るのですが、14ページの話題ですね。9月14日土曜日に行われる長沼祭りが紹介されています。この長沼祭りもとても楽しみですね。
そうですね、長沼祭り今年35回目を迎えますけれども、手作りのですね、ねぶたやねぷた、そして、羽人の皆さんのですね、踊りが披露されるんですけれど、私も毎年お招きいただいて、いるんですが、はい、本場青森のですね、ねぶた祭り、これもまた大規模なものなんでしょうけれども、この長沼祭りのですね、ねぶたねぶた、本当に道路いっぱいにですね、すごい臨場感があってですね、子どもたちからお年寄りまでですね、大変楽しんでその盛り上がるお祭りですので、ぜひ多くの皆さんおいでいただきたいと思いますね、
はい、以上でラジオ視聴室の放送を終了します。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。